こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。縁の扉を開くは、古代から伝わるタオの教えを現代に伝えるクンルンネイゴン継承者巻による2024年巻号の自己探求生き方の書である10年ぶりのオール書き下ろしとして、変化が激しく先行きの見えにくい時代に人が何を日和どころとして生きるかを問い直す本書が中心に置くのは、一般に語られる運がいい悪いという評価を超え、運命や人との縁をより大きなつながりとして捉える視点である縁のある人々とは、実際にあった経験の有無を超えてエネルギーで結ばれているというのが著者の基本的な見立てだ。また抽象的な精神論に終始せず、呼吸とりわけ溝落ちへの意識、心身のリセット、他者との違いを扱う姿勢なども扱う、読者に特定の信念を受け入れるよう求めるより、自分の経験を通じて考え納得できる生き方を探求する材料を示す一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、運の良し悪しを個人の成績表として見ない視点。本書の核は、運を努力や能力の結果だけとして判定する見方から距離を取る点にある。巻は、運がいい時には自分だけの力ではなく、縁のある人々のエネルギーが流れ込んでいると捉える。反対に、不調や停滞を単純な失敗として断じず、縁のある誰かを支える局面である可能性も示す。この考え方は、出来事の因果を科学的に説明する理論というより、順調さと不調をどう受け止めるかについての精神的な枠組みである。重要なのは、不運を美化したり、受動的に耐えたりすることではない。好調時に自己の功績だけを過大評価せず、不調時に自己否定へ直行しないための視野を作ることである。目先の損得で人生全体を裁く習慣をやめれば、他者からの助け、過去の蓄積、関係の相互性にも注意が向く。本書は、運を操作する技法を約束する本ではなく、運という言葉に振り回されないための見方を提示している。したがって、即効性のある開運法を探す読者より、成功と失敗の意味付けを再検討したい読者に適した主題である、次に会っていない相手も含む縁を、相互性として考える題名にある縁は、単なる人脈や偶然の出会いの数を意味しない。本書では、縁のある人との結びつきをエネルギーのつながりとして捉え、直接会っているかどうかだけで関係の有無を決めない。この表現はスピリチュアルな前提を含むため、事実命題として鵜呑みにするより、人間が孤立した単位ではないことを考える、比喩的思想的な視点として読むのが妥当だろう。日々の選択は、家族、仕事仲間、過去に受けた教育、見知らぬ人の働きなど、数多くの関係の上に成立している。著者の縁の捉え方は、その相互依存を意識の中心に戻そうとする。さらに、他者との関係を自分の望み通りに統制しようとしない点も重要である。縁を得になるつながりとして利用する発想ではなく、助ける側と助けられる側が固定されない流れとして見るからだ。この視点は、人間関係における比較、支配、過剰な期待を和らげる契機になりうる。一方で、傷つく関係や不当な扱いまで肯定する根拠にはならない。縁を尊重することと必要な境界線を引くことは両立するため、その区別を保って読む必要がある。さらに、問題を急いで解く前に起きている理由を洞察する。本書は、問題が起きた際に直ちに解決策へ飛びつく態度を問い直す。著者が重視するのは、なぜこの問題が起こっているのかを洞察し、その過程で学び、気づき、経験することである。これは問題解決そのものを否定する主張ではない。緊急時の対処や具体的な行動を軽視するのではなく、表面的な処置だけで終えると同種の問題に繰り返し直面する可能性があるという問題提起である。例えば、対人摩擦なら、相手を変える方法だけを探す前に、自分の期待、恐れ、伝え方、関係の前提を見直す余地がある。仕事上の停滞でも、短期的な成果だけを追うより、目的と手段のズレや心身の消耗を確かめることが必要になる。本書の洞察は、頭の中で分析を無限に続けることとは異なる。シリーダの感覚も含めて、自分が置かれた状況の奥行きを受け取ろうとする姿勢である。このため、すぐに唯一の正解を得たい人には周りくどく映る可能性がある。しかし、不安を消すためだけの即断を避け、自分なりの理解を育てたい人にとっては有効な問いとなる。答えを借りるのではなく、時間をかけて自分の射程に入れるという読書態度も本書の趣旨に沿っている。そして、溝落ちと呼吸から心身の状態を整える実践性、宇宙時間意識、縁といった大きな問いを扱いながら、本書には呼吸を用いた日常的な実践も含まれる。とりわけ著者は、溝落ちの状態と呼吸に注意を向け、窮地では目を閉じて息を吐くことなどを提案する。ここでの狙いは、思考だけで不安や混乱を制御しようとせず、知り合いの緊張や呼吸の浅さに働きかけることにある。強いストレス下では、判断を急ぎ、視野が狭くなりやすい。 そこで、まず吐く呼吸に意識を置き、神田を落ち着かせるという順序は、著者の言う奥底に入るための入り口として理解できる。こうしたワークは、特別な道具や長時間の訓練を前提とせず、生活の合間に試せる点が特徴である。ただし、身体感覚と人生上の出来事を結びつける本書の説明には、医学的に確立された知見とは別の、マオの修行体系に基づく見方も含まれる。健康上の症状や強い心理的苦痛がある場合は、呼吸法だけで判断せず、医療心理の専門家への相談を優先すべきである。その流派を置けば、本書の実践は反射的に反応する前に寝台へ戻る習慣として活用できる。思想観念で終わらせず、姿勢と呼吸に接続する点が本書の具体性である。最後に違いながら並走することをバランスと呼ぶ。は、バランスを全員が同じ方向や速度に揃う状態とは見ない。和しろ、物事はアンバランスから生まれるという見方を示し、他者と自分の流れが違うことを認めながら、共に何かを行うあり方を重視する。人と仕事をするときや親しい関係において相手が自分と違うことは摩擦の原因になりやすい。そこで相手を自分色に変えようとすれば、一時的には管理しやすく見えても関係は向上しやすい。本書の言うバランスは、差異を消去する均衡ではなく、差異があるという現実を把握した上で並走する動的な均衡である。この考え方は、縁を支配や所有の対象にしないという主題ともつながる。相手を理解するとは、完全に同一化することではなく、異なるリズムや考え方があることを受け止めることだ。ただし、これは意見の対立を放置することでも、共同に必要な調整を省くことでもない。役割、期限、責任を明確にする実務的な調整と人格や価値観まで同一にしようとしない態度は両立する。本書は、関係の摩擦を単なる失敗とみなすのではなく、違いを知る機会として読み替える視点を提供する。人間関係を円満さだけで測らず、異質さと共存する力を考えさせる点に特徴がある。結論として本書は、運の波や人間関係、将来への不安をすぐに勝敗や損得へ還元せずに考えたい人に向く。変化の大きい環境で自分の軸を見失いがちな人、問題への即答よりも納得できる理解を求める人、呼吸や身体感覚を通じて心の状態を整える方法に関心がある人には読みどころがある。一方、実証的な心理学の解説、明確な行動計画、再現可能な成功法則を主目的にする読者には、抽象度やスピリチュアルな前提が合わない場合がある。著者自身の考えを結論として受け取るのでなく、自身の経験に照らして吟味する読み方が望ましい。類似する自己啓発書との際は、開運や人脈形成を直接の目的にせず、縁起を目に見えない相互性として扱い、運の評価軸そのものを問い直すところにある。また、宇宙観、人生観の話と、溝落ちや呼吸への注意を結びつけている点も特徴的だ。大きな思想を生活の小さな所作へ下ろし、答えを急がず自分で確かめる余白を残す。それが本書から得られる実践的かつ知的な利点である。ご支援いただける場合は、兼ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。